的心理 information。
それではスマイル人権をお送りしていきましょう。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく時間です。広報三田に挟み込まれました人権三田から記事についてお話をいただきます。今日は人権推進課から竹内さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今月のテーマ内容など順番にご紹介いただきましょう。
は
い、
今月は多様な性のあり方を認め合える社会ということで、性的マイノリティ支援協調月間という副題をつけております。はい、でなぜ今回このテーマかと言いましたら、三田市では LGBT などの性的マイノリティの当事者が周囲の理解の中で自分らしく暮らせる街を目指して国際カミングアウトデー10月11日毎年なんですけども、が設定されている10月を性的マイノリティ支援協調月間としています。で、三田市ではパートナーシップ宣誓制度を令和元年10月11日から導入しておりまして、性別に関係なく互いの人生において相互の協力により継続的な共同活動を行うパートナーであることをご本人さんたちが宣誓されて、その2人の宣誓を私たちが自治体の方で証明するパートナーシップ宣誓制度を導入しています。で、なぜそのカミングアウトデーに合わせてという形でしたかと言いましたら、そもそもこれはアメリカのワシントンの方で行われたものなんですけども、1988年に制定されたカミングアウトデーは1987年の10月11日にアメリカのワシントンDC で行われたレズビアンとゲイの権利のためのワシントンマーチを記念した日だと言われています。で、このデモではアメリカ大統領であったロナルド・ゲレーガンに対して約4万人が犠牲となった HIV 感染症エイズの来流行のための措置を求めるために行われたもので、特に被害の多かった LGBTQ プラスの当事者たちが集まったと言われています。なるほど。はい、でその後 LGBT の関係の人権活動家であるロバート・アイヒベルク氏とジン・オリーリー氏が主導となって世の中の同性愛者の人々に向ける差別とか偏見をなくして、キュアのアイデンティティを祝福するためにナショナルカミングアウトデーが作られたっていう起因があるそうです。で、そのロバント・アイヒベルク氏は1993年に同性愛者の人々が偏見と恐怖によって傷つけられないためにも私たち当事者たちがカミングアウトをして人々に自分の存在を知ってもらう必要があるのです、ということで、これは当事者がカミングアウトできたことを祝うとともに社会から認識向上を目的とした記念日であると言われています。で、カミングアウトとは結局自己開示とか告白とかで自分の性を当事者自身が自分の意思で証明することって言われています。なので、その当事者たちが自分のタイミングで告白することが大事で、あらかじめ知っていたよとかいうのは逆に本人たちのタイミングを逃してるっていうことになるのでいけないとされていますね。
例えばじゃあカミングアウトされた時に、初めてそれを分かりましたとこちらも言えばいいん で、例えばその時前から分かってたよっていうのはタイミングが違うの で、
そうですね、
かえって傷つけてしまう
こともあるということですね。
あ、なるほど。良かれと思って言ったつもりかもしれないけれど
陰でこそこそと言われてたんだなと感じてしまう恐れがあると。
なるほどね。そうですね。
ちょっとなかなかね難しいんですけど、なんか言葉かけもちょっと気をつけながら、慎重にお話をしていかないといけないのかなって、気遣いというか、
そうですね、これは全然次元が違うかもしれないけど、例えば私がアイスクリームが好きですと言った時に、周りからものすごく驚かれて、否定された時にすごくショックを受ける
そうですね、
というのと同じぐらいに、 自分が好きなという気持ちを否定された、はい、驚かれたということは、うん、自分自身をこう否定されたような気にもなるの で、
はい、
とても言葉がけ、もっとそれ以上にデリケートなことで、はい、自分がこう生きていく中でとっても大事なアイデンティティに関係するので、
はい、
とっても大事なことなんだなっていうのを改めて思いますね。
そうですね、うん、本当にね、なんかこう今あなたが存在してないんだよって言われてるのと結局同じことになってしまうので、
そうですね、
本当に難しいなとは思います。
毎年毎年こうやってね、はい、ピックアップしてご紹介いただいてますけど、その都度少しずつね、ぜひ皆さんね、はい、自分の中に落ち着いてこう受け止められるお話をこの放送からも受け取ってもらえたらいいなと思いますね、
は
い、
思ってますね、
はい、で今回この記事にされた人権三段の中身、はい、ぜひご紹介ください。はい、
結局性的マイノリティって身近にいないよねって皆さんよく言われるんですよ。
はい、
でね、で性的マイノリティの人は、まあ左手左利きぐらいにいるとも言われてますし、
大
体ね、そうですね、いらっしゃる、いないと思ってるよりはいらっしゃると。うん、いうのが原稿の中に書かれてあるので、またちょっと記事をお読みいただきたいんですけども、はい、でその実際いらっしゃる性的マイノリティの人たちが何に困っているかっていうのを図表で表してます、うん、
はい、
で一番多いのが差別的な言動をされることであるとか、うん、職場学校などで嫌がらせとかいじめを受けたりするとか、うんうん、ジロジロ見られたり避けられたりする、うん、で就職職場で不利な扱いを受けたり、うん、アパートの入居を断られたり、うん、宿泊とか店舗とかの利用を拒否されたりしているという結果が現れてますので、はい、またちょっと認識を新たにしていただいたらと思います、うん、で電通のダイバーシティラボの調査によると、はい、その日本で性的マイノリティの当事者は人口の 8.9% いるって言われてるんです、
はい、
で同調査の方では多くの市民が性的マイノリティという言葉は知っているけど、うんうん、どんな問題があるか知ろうともしていないという分析結果も現れてます、うんうん、で三田市でも性的マイノリティ特設電話相談を行っておりまして、はい、自分らしく生きたくても社会的に理解されていないため、うん、家族にすら打ち明けられていない状況があるという悩みも聞くことがあるので、はい、当事者は心ないアウティング、アウティングっていうのは、はい、まあ、結局自分が告白した時に誹謗中傷されたり、はい、自分以外の人に勝手に言われて、うん、それが広がっていって、で逆にその誹謗中傷につながったりとかいうことを指すんですけど、うん、こういった行為は絶対に許されるものではなくて、うん、昔大学生がその告白をしたらその人が他の人に言いふらして自殺をしてしまったという悲しい事件もありました。なので告白をされたら、あ、そうなのかってご自身の中で受け止めてあげる、で例えば自分がそれを受け入れられなくても他の人には決して言わない、それは守っていただけたらなと思っております。はい、なので大切なこととしましては、私たちは性の多様性についての理解を深め、自分ならどう生きるのかっていう視点を持つことが大切なんです。また様々な生きづらさとか困り感を持っている人たちがいるっていうその存在を知って、多様な生き方を支える地域社会を目指していくことが大事だと思います。
つまり 8.9% ということは、はい、100人いらしたら、まあ、ほぼ 9% としたら、
そうですね、
3分の1としたら、だいたい今の小学校中学校の1クラスぐらい、
クラスに1人か2人が
ということになると、
はい、なりますね、
確かにさっきちょっとこう例を挙げてくださった左利きの方だったりという割合とよく似てますね、
はい、そうですね、なのでいないのではなくて、ね、いないというと消されてしまったことになるので、自分たちの周りにもどなたか言えないけど、
ね、
いらっしゃるんだなっていうのを分かって理解して、もし突然カミングアウトをされた時も、うん、それを理解できなくても受け止めてあげる、っていうことが大事なのだなと思っております。
気づけてないだけなんですね。
そうですね。
でそれはこう、はい、ご本人が 話をする環境が整ってないから、
そうですね、
ご本人は特にこの今おっしゃった中にも、はい、家族すら打ち明けられないという、本来ならお家の中はものすごくこう安心して、はい、兄弟喧嘩も親子喧嘩も口いっぱいできる場所のはずなのに、うん、とっても大事なことが言えない、その思いを持ってて、はい、なおかつ今度はその家族に言えないことも友達だったら割と言えて、うん、楽しく話ができることも、これもやっぱりなかなか言いにくい環境であることは事実ですね。
そうですね。うん。そうなんですね。
はい。だから打ち明けられた時には受け止める、
そうですね、
理解までいかなくても、うん、共感できなかったとしてもまずは受け止める、
そうですね、
はいはい、でそれを自分自身で持っておくということが大事なんですね、はい、
そうですね、
勝手に周りに言わないという、
そう、それが大事ですね。本人さんに、もし他の方も共有する必要があるのであれば、この方にも言ってもいいかって聞いて、本人がそれをいいよって言って初めて言える話なのだなと、
そうですね、
はい、そこが気をつけていただきたいポイントですね。
よく、あなただけだから言うねっていう話もあったりする、うん、それと同じですよね、はい、それは私を信用して言ってくださったんだから、
そうです、
それ以上には広げないと、
そうですね、
他の話も全部同じですけど、はい、この件に関しては特にものすごく ご本人発信が大事だという、
大事だと思います ね、はい、
いろいろ取材をされてこられて、これをまとめられたと思うんですが、はい、一番やっぱりみんなに知ってほしい部分というのは、今回かなりいろいろ細かく書いてくださってますけども、
そうですね、特に言いたいのは、最初からお話をさせていただいてるんですけども、
は
い、外見だけではわからない、
これはそうでしたね、は
い、なので身近にいない、はい、会ったことがないと思ってる人がいない、多いのが現状なんですけども、男らしく女らしくではなくて、うん、互いの多様性を認め合って、うん、お互いを大切にしていくことが、誰もが生きやすい社会っていうのが築けていけるのではないかなと思います、うん、はい、で一人で悩まないでっていうことで、うん、カミングアウトできずに悩んでることがあるとか、うん、家族にカミングアウトだけどどう受け止めたらって悩んでる方は、性的マイノリティ特設電話相談予約制がありますので、はい、相談内容に応じて当事者に市の相談員がおつなぎいたします、
はい、ここはいつもおっしゃってくださってますね、はい、ご本人がそのお電話を受けてくださる、はい、ということですね、
はい、そうですね、はい、なのでちょっと日にち指定を3日ほどいただくとは思うんですけども、はい、ただ対面相談を行っている他市の相談もございますので、うん、それも人権三段に今回お載せしてます、はい、でこれを載せれるようになったきっかけっていうのが、令和3年の4月6日に、はい、阪神七市一町がパートナーシップ宣誓制度の取り組みに関する協定を締結いたしまして、はい、で当事者間のそのパートナーシップの結んでる人が隣、その協定を結んでる市に転入した時に、うん、そのまま新ためて書類を用意しなくても継続して利用ができ る、転入転出はまた別途いるんですけど、はいはい、パートナーシップに関しては解消して再度ではなく継続できるとか、うん、その相談事業をそのまま継続して各市の分を共有していこうと、うん、ただ、市によっては三田市もそうなんですけども、三田市在中在勤っていうのを歌ってる市もあります。ただ特に聞くことはないので、そのままお電話をいただければそのまま OK させてもらうような形にはなってますので、ぜひ他市の分もご利用いただければと思っております。
はい、
はい、
相談事業もかなり詳しく、ね、載せていただいて、
ね、
QR コードもあります
から、 QR コードは各市のホームページに飛ぶようになってますので、一度検索をしていただいたらと思います。
三田市をはじめ稲川町、宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、芦屋市、尼崎市の、はい、7市1町ですね。
はい、そうです。
わかりました。
協定を4月6日に結びましたので、はい、
ブックフェアもあるようですね。
そうですね、
この週間に合わせて、
はい、性的マイノリティのブックフェアは開催しております。今開催中なんですけども、期間が10月5日の火曜日から10月29日金曜日まで行っておりまして、はい、最終日は5時までという形になっています。
はい、
はい、
場所はどちらですか？
場所は市立図書館の本館の1階ギャラリーになります。はい、で展示書籍については11月2日火曜日以降に人権推進課窓口で貸し出ししています。はい、はい、なので、市の方では LGBT 以外の人権をテーマとした書籍 DVD も取り揃えておりまして、はい、それは人権推進課窓口にございますのでお気軽にご利用ください。で、ずっと募集してるんですけども、レインボーステッカーっていうのがございまして、はいはい、それを協力店事業者さんを常に募集しております。性的マイノリティの人たちへの理解を示すレインボーステッカーを無償配布しています。設置にご協力いただける店舗事業所さんは CGK 推進課までご連絡ください。 LGBT の方たちがここは安心できると思える居場所づくりにご協力いただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
ハニー FM もスタジオ前に
そうですね、はい、置いていただいてまして、
はい、貼っておりますので、はい、皆さん安心してお話しいただきたいと思います。
は
い、
他にも、はい、人権擁護委員の退任について記事の中でお載せしてます。
そうですね、
今月から白谷京子さんが退任された福岡玲子さんに代わりまして、はい、新たに就任されてます。町の人権擁護委員は8名いらっしゃって活動されてます。はい、主に人権相談であるとか市内幼稚園小学校中学校の人権教室であるとか、うん、人権に関する啓発活動を常に行ってます。はい、この方たちは法務大臣が委嘱した民間のボランティアになります。はい、であとちょっと差別事象が他市の方でありまして、はい、今回本人通知制度のご案内もしてますので、はい、お読みいただけたらと思います。はい、で登録できる人は三田市の基本住民基本台帳に記載されてる人で、三田市の戸籍に記載されてる人です。はい、で登録の窓口は市民課本庁1階になりまして、月から金の平日のみになります。祝日年末年始は除きます。9時から5時半までが業務時間になっております。お持ちいただくものとしてはマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの観光庁発行の本人確認できる書類となってます。詳しくは市民課となっておりまして、お電話番号が 079-559-5068、 ファックス番号が079-560-2101になります。でこれは本人通知制度っていうのが結局登録をされることが増えることで、ブラック差別とかそういう勝手にプライバシーの侵害を行ったり人権のまちづくりを推進するために本人通知っていうのができました。で今年8月は他市において戸籍謄本が不正に取得される事件もありましたので、ぜひご登録いただければと思います。
本人さんが知らない間にご本人さんの戸籍謄本や証本など証明書を、はい、勝手に出されてしまったという事件だったんですね。
本人の依頼なく出されてしまったっていうケースがありました。はい
は
い、
それを防ぐためにもこの本人通知制度をしておかれると、はいはい、証明書を本人以外に交付しましたよという通知が来てくれるから、ね、はい、よかったら登録ぜひしてくださいということですね。
はい、で講座のご案内もございます。
はい、最後お願いします。はい、
人権意識の現状と人権教育の啓発と課題ということで、令和3年10月31日日曜日14時から15時半まで石本清秀さん講師に招きまして総合福祉保健センターで行われます。はい、で人数は30人までです。はい、で三田市人権と共生を社会に関する意識調査から見えてきたものっていう内容で行われます。申し込みは市のホームページからもお申し込みください。市は要約筆記が必要な方は10月8日金曜日まで、一時保育が必要な方は15月15日金曜日まで、で申し込み締め切りは10月22日金曜日17時までになります。
はい、ということは手話通訳と要約筆記はもう締め切りが終わったということですね。
そうですね、終わりましたね。はい、ただまあご相談いただいたら、
そうですね、
はい、場合によっては行ける場合もありますので、はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、で次が
もう一つの講座ですね。はい、
誰もが幸せに生きられる街を目指してあなたが街の主人公ですと歌いまして、第一講座が国際理解を深めよう、ベトナム人のエンさんが見た日本ということで、令和3年11月5日金曜日の18時半から20時まで、ドゥシハエンさん、バトつながり研究センターの方が講師になります。場所は三田市民センター会議室、人数は20人。でこちらの方は、手話要約筆記が必要な方は、10月15日金曜日まで、
明日までですね。
そうですね、はい、で一時保育が必要な方が10月22日金曜日まで、で申し込み締め切りが10月29日金曜日17時までになります。はい、で第2講座の方が笑って元気、副題としまして笑いヨガを体験しよう、で日時が令和3年11月10日水曜日18時半から20時まで、講師は三輪郁恵さん、笑いヨガリーダーということで来られます。で場所は同じく三田市民センター大集会室、こちらも人数は20人、で手話要約筆記が必要な方は10月20日水曜日までにお申し込みください。一時保育が必要な方は10月27日水曜日までにお申し込みください。締め切りは11月2日火曜日17時までが申し込み締め切りになっております。
はい、
問い合わせ先は三田市人権を考える会事務局、三田市人権推進課になります。電話番号が079-559-5148、ファックス番号が079-562-1294になります。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
月に一度この時間お話をいただいている内容は広報三田のちょうど真ん中に挟み込まれています人権三田、お手元に届いていると思いますので、改めて手になさって今日のお話も含めて改めて考えていただけたらと思います。今日は人権推進課から竹内さんお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は11月11日木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。